パドゥーワッパラッパアイオイラジンオアイオイラジンオ。
ゴスペルクワイア色彩のアイオイラジオフラッシュでした。お茶をいただきながらの後半はまずお知らせコーナーからです。ではここグリーンのご紹介などをじゃあ普段着チームさんお願いします。
はい、というわけでですね、まあ、午前中にも、ね、話題が出ましたけど、こちらグリーンではですねお菓子の作らせたしておりまして、バザーの方にもですねやらせていただいております。ではまずはバザーの紹介の方からさせていただきたいと思います。まずはですね第1火曜日にですね、辰野の信原病院の方でですねバザーをさせていただいております。それから、第1水曜日にはですね、兵庫県立相生高等学校バザー、こちらは、まあ、県立公立高校なのでですね、まあ、お菓子というよりか、まあ、パン、主にパンをやらせていただいております。そして、第3あと第5火曜日、まあ、第5っていうのはあまりない週月もあるんですけども、相生福祉会館の1階のロビーの方でですね販売させていただいております。それから辰野健康福祉事務所でのバザー、こちら第3水曜日にございます。それからあと相生看護学校の第3金曜日にやらせていただいております。で続きましてですね、グリーン他にもですねグリーンの商品が買える場所っていうのがございましてですね、例えばペーロンジョのだからクッキーとかそういうのを売っておりまして、あと魚橋病院のですね売店の方にもですね、いくつかですねお菓子の方とかございます。あとですね、今日お昼をいただきました喫茶グリーングラスの方でもですねクッキーとか置いております。ぜひともお買い求めくださいと。そしてですね、その今日お昼いただきましたけども、グリーングラスの方の喫茶グリーングラスの宣伝もさせていただきます。今日我々がいただきました、日替わりランチ、まあ、今日食べたのは、まあ、唐揚げ、
美味しかったですね。
美味しかったです。
たっぷりボリュームたっぷりでね、500円、
安い、
はい。でまあ、これはですね、まあ、3月までの収録は3月ということで、4月からですねまた違ったメニューでご提供しますので、まあ、まだちょっと申し訳ない、収録の段階ではちょっと4月からのメニューはまだ未定ということですね。決まっていたら、まあ、ブログの方にですね書いてあると思いますので、そちらもチェックしてよろしくお願いします。あとですね、他にもですね、まあ、ドリンクメニューだとか、まあ、ランチメニューフードメニューもですね、日替わりランチ以外にもですねエビピラフやカレーライス、オムライスなんかもございます。あとモーニングメニューもですね9時から11時11時にですね、コーヒーもしくは、アイスドリンク、ホットドリンクと、トーストもしくは、ワッフル、ホットサンド、このいずれかがついて、300円、ホットが300円、ホットドリンクが300円、アイスドリンクが350円というセットもやっています。さっき言わせましたけど、ランチメニューの方は、その後の11時から14時、11時から午後の2時までですねやっております。ぜひとも、喫茶グリーングラスの方ご利用いただきたいなと思います。
ね、らっきょうも売ってるんですよね。
そうですね、らっきょうの他にもあと、まあ、黒糖なんか、あと岩塩で、ね、入浴用の岩塩、
ああ、欲しい、私入浴剤大好きなんだ個人的ですが
ぜひともお買い物、
らっきょう美味しかった、
らっきょう美味しかったね、大ぶりでね、味よく染みていて、シャキシャキして美味しかった、
ここで作業
して作ってるんです ね。先ほどもね、ちょうどキッチンで作業所かな、なんか、お菓子作ってる方おられましたね、お菓子工房、皆さんみんな挨拶してくれてね、なんかちょっと嬉しい
、ね、なんかよく、ね、元気よく挨拶してくれてます ね、
ね、はい、ということで、はい、今日収録のお世話になりました、緑福祉会のグリーンの作業所の、バザーなどのお知らせでした。
はい、
では続いては講演会のお知らせです。
はい、善意の集い第2部講演会のご案内です。題名はこれからの幸せ探し、もう一度あなたにワクワク。講師としましては作家西田紗友子さん、日時は6月7日土曜日、14時半から16時の括弧予定になっています。会場は相生市民会館4階中ホールです。申し込みは不要です。で参加費も無料となっております。
はい、ありがとうございました。たくさんの方の ご来場をお待ちしております。では続いてはちょっと嬉しいお知らせがあります。たぬきさんお願いします。はい、
あいおい福祉社協だよりの3月号ですね。3月号に我々あいおいラジオのことが紹介されています
ね。
そうなんですね、
はい、嬉しい。
それでいろんな番組の紹介も書いてあるんですが、小さな、私たちの写真もあります。一度見てください。そして今日のこの番組、僕スタイル私スタイルの番組も紹介されていますので、ご覧になってください。
はい、ありがとうございます。はい、3月号に載っておりますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そしてですね、私から、またあいおいラジオのお知らせなんですけれども、5月の17日土曜日にまたね、この緑福祉会が主催のハートフルフェアがねあります。であいおいラジオは今年度も、ね、昨年に引き続き2回目ですけれども、ね、出演の予定ですね、参加の予定です。
そうですね、
はい、ブースを作っていただきまして、うん、そこから公開生放送を行います。ちょっとまだ詳しいことは未定ですので、決まり次第、ね、この番組でもご紹介したいと思います。それから先ほどねみんなで見てて気がついたんですけど、この緑福祉会の、緑っていう雑誌がね、このここの施設にもありまして、そこに、昨年のハートフルフェアの模様が紹介されましてありましてね、表紙をめくってすぐのページに、はい、そこになんとあいおいラジオの、ね、公開放送の様子が写真で載せてくださっております。
嬉しいことですよね。
嬉しいことですね、はい、こんなん見ると今年も頑張るぞって。
そうですね、
はい、思いますので、
いろいろとねみんなで相談して工夫して ね楽しい公開放送にしたいです ね、
はい
はい、
ね、5月の17日です、ね、また機会がありましたらどうか覗いてみてください。
はい、
はい、それでは今月のお知らせコーナーをお送りいたしました。では次のコーナーはたぬきの気になる話です。今月はどんなお話なのかしらん。ではたぬきさんよろしくお願いします。
はい、今月はですね、私が今、代表を務めています、スポーツクラブの紹介をしたいと思います。自分のことでごめんなさい。
いえいえ。
私の代表している、フレスコクラブというスポーツクラブがあるんですが、一般に私たちはテクノと言っているところにあるんですね。それはどこかって言ったら、辰野市新宮町コートにあります西播磨リハビリテーション総合リハビリテーションセンターという中の一角にスポーツふれあい、スポーツ交流館というスポーツ施設があります。その中で生まれたフレスコクラブなんですけれども、月一度、土曜日に活動しています。このクラブはですね、一般にクラブといったら、一種目の、スポーツをしたりすることが多いんですけれども、多種目実地型の総合スポーツクラブで、例えば、ボッチャって言ったらちょっと丸いゴムではないんですが、丸いボールをですね転がしてするスポーツなんですけれども、そういうボッチャだとかフライングディスクだとか、あとカーリングをもじったようなカローリングという、
カローリング、
そうカローリングって言ってやっぱりそう、カーリングのような感じではないんですけど、ちょっとそういう道具を使って的に向かって転がすというか、滑らすというか、そういうゲームなんですね。あと、ストラックアウトだとか囲碁ボールとか、いろんな主に室内、ゲームをしますが、今日は天気はいいですけれど、天気の良い日はグランドゴルフもしたりします。でそういうので、上は70代から70代まであって、20代から70代まで世代も幅広く、障害を持っている人も持っていない人も一緒に活動しようということで、平成の17年の7月に発足しました。それで、まあ、今月1回やってるんですけど、そうですね、こうみんなはその、まあ、仲間作りでこう楽しもうというところでやってるんですけど、なかなか その月1回といっても都合がつかなくて、こうあまり参加してもらえない時もあるんですけれども、でも私ずっと代表ちょっとさせてもらっているうちに思ったことは、一般によく趣味を持とうとかいうことを言いますけれど、障害を持っている者もまたそういう病気を抱えている人たちもすぐに趣味は持てない、持とうと思っても持てないっていう人も多い中で、スポーツっていうのはやっぱりそういう外に向かってその出ていくあのきっかけになるんじゃないかなっていうことを今ね最近特に感じるんですね。
なるほどね、出るきっかけ作りがそう、ね、いいですよね。
そうなんです、
友達もね、できますもんね。
そう、それでね、してるうちにやっぱり心も明るくなったり、ほぐれていったりします、
この、 あのきっかけなんていうのは、このボッチャとかフライングディスクとか、まあ、内容は分からあの詳しくは知らないですし、あの突き詰めていくときっと深いんでしょうけど、まあ、そんなにとっつきがあの難しい技術がいるっていうものは、
ないです ね、 ね、あの、このフレスコクラブは、そんなにその激しく動くスポーツではなくて、重度な障害を持った人でも参加できるスポーツを選んでいるんですね。ですから、あの、あ、自分はこれができないと思っても次また違うスポーツができるかもしれないっていうので、こう選べることができる、選ぶことができるっていうのは一つの特徴かなと思うことと、あとその年代も幅広いので、自分は年がいってるからとかいうことも心配ないですし、
ね、気軽に手軽にまずは取っかかれるっていう感じですよね。
そうなんです、
ね、前ね、話してたもんね、私らのようにメタ、いや自分で言うてると思いますね、そういう人だ、運動してない人、でも簡単にできるスポーツってあるの で、
そ う、 です
、ね、そういう意味では動きやすいんか、私らでもやりやすいようなね、内容のスポーツがたくさんありますよね。
頭を使わなくても体を動かせば大丈夫、
それ 私、 私ぴったりです
、ね、足を使えなくても手が動けば大丈夫、手を使えなくても足が動けば大丈夫とか、
そういうのもありますから、なんか運動するきっかけにね、
そうですね、
ぴったりですね。
だからいい、まあ、そんなに派手な活動はじゃないんですけれども、月1回だいたい第4だったり 第3だったり、都合によってコロコロ変わりますが、こちらの方ふれあいスポーツ交流館の方に問い合わせたり、また私このたぬきの方に問い合わせていただいたらですね、このあいおいラジオを通してでも問い合わせていただけたら嬉しいかと思います。見に来てください。
はい、ありがとうございました。ね、ちょうどねスポーツって言えばパラリンピックもね、この間終わったところでね、からそのスポーツ、一昔前は障害者がスポーツなんてっていう時代がね長くきっとあったと思うんですけど、今のねたぬきさんのお話聞いてたら、障害あるなしに関わらず、うちのボスのような目がつくような、ちょっと引っかかりかけた人でもね、まあそんなに無理なくできるし、そういう意味では ね、とっかかりにして
スポーツが苦手だと思うような人でも、
楽しめる、でスポーツって何でもねやりだしたら深いのよ。
そう
ね、
でね、競技性があるものと、それからリハビリを目的としたものと、ただ楽しむだけのと、みんなそれぞれ違うと思うんですね、でもみんなそれぞれ大切なんですね。
そうですね、
なるほど、
それぞれの人に合った目的で楽しめばいいんですよね。
まずは楽しむことは大事ですね、競技であってもそうなんですから、
ね、楽しくなかったらね
続かない、
続かない、だからその頂点はパラリンピックなんでしょうけど ね、 そうですね、あそこまで行くとね、もし シットスキーっていうのあれなんていうの
座ってする
スキーですね。座ってするスキーね。
もう回転とか大回転とかありました
ね。
びっくりしたね。
びっくりよねあれ、うん、ものすごい迫力で、もうあれがなんてメダル取った人のところしかテレビじゃ紹介されなかったから、
うん、
あ私はすっごい残念だった。
そうそう、あれは見たかったね。
見たかったね、うん、本当に、うん、NHK、BS かなんかでやるかなと思ったけど、
ちょっとパラリンピックってなると地味になってくること、
うんうんうん、
ね、放送ももうちょっと取り上げてもらったらなと思うところがあります ね、
まあ視聴率の問題とか、まあ、いろいろと問題はあるんでしょうけどね。
見たい人たくさんいると思うんですけど、
ね、普段着チームさんもこの前、ね、うん、紹介してもらったので ね、
そうです、本当、うん、どうでした、見ました。
いや、見れないって、ワウワウでは全競技をやってたっていう、
あ、本当に
ことなんですけどね。
ワウワウは加入してない、
ここにいる全員が入ってないね、もうじゃあもうね、2年後ですか、次のオリンピックに向けてね、うん、全員入りましょうか、
入りましょう、ワイワウに
来、ね、次の時にも多分ワイワウでやってくれるんじゃないかな、
うん、
まあ、ね、次とかね、 BS とかでも、ね、やっていただきたいですよね、
うん、ネットもやればもっとたくさんの方見れるのにね、うんうんうん、
ネットでも私探したんだけども出会えなかった、うん、本当ハイライトしか、
ちょっとあの普通のね、オリンピックよりも期間が短いこともあって、あっという間に終わってしまうんですけどね、うんうん、
でまた今回はあんまりメダル取れなかったっていうのもあって、まあ、前回の、うん、前回に比べてぐんと落ちたんよね、メダル。
あ、そうです、出場人数がねだいぶ少なかった、
うん、あ、うん、まあ、そんなこんなでちょっと残念だったので、まあ、ちょっとスポーツつながりの、
ね、そうですね、まあ、気候が良いということもあるし出かけやすい時期にもなりますので、
そうですね、
体も動かしてもらいます
、ね、うん、まあ、出かけると言ったらまだ出かけるつながりなんですけども、
うん、
ね、たぬきさんは、ね、ここずっとお聞きの皆さん、うん、ご存知でしょうけど、たぬきさん実は車椅子で普段、今度また静岡やら遠くに行かれるという、
は
い
は
い、アクティブな、はい、アクティブな方なんですけど、
はい、
うん、
私はね、なんかあっちこっち行ってしまうんです。
行ってしまうんです。
行ってしまうんですね。
いやいや、
ね、でもね、私たちにはわからないような街の中の問題とか、うん、実際車椅子で一人で外を動くっていう時に、あの、いっぱいいろいろ、ここでもいっぱいお話ししてくださったけど、たくさん問題街の中にあると思うんですよね、
うん、
私たちもいっぺん経験したいと思う。
そうですね、一度ね、たぬきさんと一緒にね、
うんうん、
屋外に出てね、街、
うんうん、
ぶらを、
街ぶらを、
街ぶら、いいですね、
気候もいいし、
そうですね、
やっぱりね、一緒にこう行動していただくこと、また私も行動することでですね、うん、改めてこう体感することがある、うんうん、その一つがやっぱり、不便さ、
そうそう、
何にもないようなところに段差があったりとか、うん、それも大きな段差じゃなくて小さな段差があったりとか、うん、割れ目があったりとか、
あ、割れ目で、
そうなんです、そういう割れ目、まあ、主に道路の話なんですけれど、うんうん、道路の割れ目だとか、そういう大きな段差にはつまずかない、意識的に段差だと思うので、うん、つまずかないんですけれど、小さな段差、まっすぐ見てるようで見えてない段差があって、うん、そこにつまずいて、例えば横断歩道を渡るときにそういう段差があると、うん、すっと渡れないときがあります。
あ、
そういう気がつかない、
ね、気がつかない、健
常者の人にはとっても気がつかないようなことがたくさんあるんでしょうね、うんうん、
まあ言えば些細なことなんですよね、
で、うん、でもその些細なことが、あの、行動するときのバリアになってるっていうことはきっとね、たくさんあるんだろうなっていう、うん、
ね、危ない思いをしたこともありますよ、
ね、やりましょうね、ボス、
間違いやろう、
あボスの許可が出ました
、うん、みんなで、
ね、みんなでね、
街、うん、
ぶら一遍行って、でまたそのことについて、ね、みんなでトークしてみるっていうの、いい、
また一つ世界が広がる、
そうやね、
この番組ね、あの、まず福祉会館で始まったんですけど、今日はこうやって外へ出てくるし、ハートフルフェアで、あの、公開放送もやるし、いろいろ可能性は広がってきたので、
どこまで広がるんや、
恐ろしい、 まあまあ広がりつつ
そうそうそう、いや経験せない分からんことがたくさんあるので、そうそうそう、ね、我々は経験していきましょう、う
ん、はい、はい、でまた楽しんでいきましょう、はい、はい、ということで今月もなんともう20分になろうとしておりますが、はい、たっぷりとお送りしてしまいました、はい、エンディングテーマが眺めれてまいりまして、それぞれそろそろ終わりとさせていただきたいと思います。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子どもにも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。